名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、爆竹の13回は月光特集やっております。拓也です。今回もよろしくお願いします。
爆竹のお時間です。N ゾーです。
こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。
はい。前回は、13回は月光特集初回ということで、このアルバムの全体的なところと、はい、まあ当時ね、発売した2005年当時の僕らがまあどんな感じで聴いてたのかっていうところを話してきましたけど、まあね、ゴシックっていうことで作られてるアルバムですけど、
太ももを出すことが義務付けられてるということで、
我々も今太ももが実は出てる状態ですけど、
もうね、3人とも半ズボンで、収録を、ね、迎えてますけれども、
でね、まあ今回はその13回は月光の曲を見ていこうということですね。アルバムをさらに一曲一曲見ていきますよという感じですけど、まあ曲数がね、これはもう18曲あって、これは最多ですよね、やっぱ爆竹の曲、アルバムのかな。まあ、ダーカーザンダークネスはちょっともう、あれですけど。まあ、ああいうのはちょっと置いといて。
やっぱコンセプトアルバムっていうのはなんかそういうものですし。
そういうもの、そうですね。
長くなりがちみたいな、ね。プログレッシブロックみたいな。
そうですね。
ま
あ、18曲ですけど、歌入りの曲が13曲あって、インスト4曲。無音が1曲っていう。
そうそう。だからちゃんとやっぱ13曲なんですよね。
歌入りがね。
歌入り
が意識してると思うな。
なるほど
ね。これは、もう、合わせてきたんじゃないかな、という気がしますね。
まあね、曲数が、パッと見でこの多いってのもね、なかなかその、難解なところを際立たせてる気はしますけど、やっぱ結構、初めて聞くには、敷居が高い感じはやっぱ。
いや、そうですね。今回は、なんか、本当自分の中ではかなり、もう、苦労しましたね。このアルバムを聞き込む、作業、本当に。かなり長期間にわたって、自分は今回、聞き込んできましたね。
そうですね。
そうですね。全貌が、そう、なかなかちょっとつかめない。
それでも難しいよね、やっぱ。
そう。
わかる。
やっと、わかってきたかなっていうぐらいな、本当。でもまだ聞き足りないかなぐらいの感じですけど。
まあ、今井さんのインタビューでも、ね、その、ゴシック好きじゃなければ吐き気がするだろうみたいな、
はいはいはい。
言葉があるわけで、
は
いはいはい、もうそういうアルバムなんですよねっていう、そもそも。一元さんお断りみたいな。ハマるやつはでもめちゃくちゃハマるでしょう、みたいな、そういう感じのアルバムですよね。
そうですね。
割とそういう意味では69には結構近いのかなってテイスト的には思ったりするんですけど。
まあ確かに。あとはやっぱり結構まあ自分も今回取り上げるにあたって、まあ当時はそんなにその、ハマらなかったっていうね、感じではあって、その、ライブも、この時行ってないし、モナリザオーバードライブのツアーまでは行ってて、この時から行ってないって感じなんですけど、ただ今回ライブ映像も見て、やっぱね、このアルバムは、ライブとセットで見てるかどうかで全然評価変わってくるなっていうのはやっぱ思いました、
ね。まあ、やっぱ確かにこう、ビジュアル的なこう表現っていうか、そこの部分も、やっぱゴシックっていう世界観っていうのを出していく上で結構重要ですもんね。
そうですね。
めちゃくちゃやっぱね、まあこういうコンセプトで、コンセプトアルバムでゴシックでっていうところで言ったら、ライブというか視覚表現ありきなところもありますし、 そこと合わせてみると、すごい印象変わってくるっていうのもあるし。
そうですね。
あと、ま、個人的にハマらなかったっていうのも、当時はもう本当、邦楽ロック自体に、ね、もう目を背けてたみたいなところもあるからね。だから、そういうところで、なんか、音楽として、なんか正当な評価をしてなかったかもしれないっていうのもありますね。当時の自分として。まあ、前回なんか散々ハマらなかったとか、言ってるんですけど、そこはなんかそういうところもあるなっていう。やっぱ今聞いてみたら、全然そうではないというか、やっぱりすごいことやってるよねっていうのもあるし。
今この2024年に改めてこう、聞いてみるというところですね。向き合ってみると。
っていうところはやっぱありますよね。
まあ、やっぱ聞き込んでみると印象全然変わるし、それはそのライブとか TV とかと合わせて見るともっと変わるしっていうのは感じますね、今、現在。
そうですね。
うん、
まあだから難解とかちょっととっつきにくいとかそういうのはありますけど、それはなんかその世界観の完成度の高さの裏返しでもあるんだなっていう。
そうですね。
そうだなって。
で、それをこそ、目論んでたわけですから、今言ったしは。
そうそう。
それがやっぱ従前にこう、やっぱ達成されてるわけなんですよね。
まあだからステージありきっていうのは本当そうですよね。
ま
あ映画を音声だけで聞いてたらどこまで理解できるんだみたいな。感じの、まあ、ね、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、なんかそういう。
いやでも、そうだと思います。このアルバムは特にそういう。
特にそうですね。
要素が強い。
本当にまあ、その、ライブ見て、このアルバムが完成するんだな、みたいな。
いや
で、それが今現在の爆竹の見せ方とかにつながってるっていう。
そうですね。
まあ、本当思いますよね。
ここでそういうことにちょっと取り組んでるからこそっていうところなんですよね。
まあやっぱ大きな転機だったんだろうなって、やっぱ思うな、俯瞰的に見ても。
今現在の爆竹のひな形になったアルバムであるし、ライブパフォーマンスなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、というところで一曲目から見ていきたいと思いますけど、
そうですね。
はい。
一曲目がエンタークラウン。
もう
これもインストで。
まあね、もう。
まあコンセプトアルバムってものはね、やっぱインストで始まる。
そうですね。
まずはインストで入る。
まずは、
ね、このねクラウンってね。このピエロというかね、ピエロ感というか、なんというか、なんかこの一曲目、自分は結構好きなんですよ、こういう感じのタイプの曲。ピエロ系の曲。で、なんか、なんでかなと思ったら、結構自分ってハロウィンが大好きなんですよね。ドイツのジャーマンメタルの。
バンドのね。
そう。メタルバンドの。
イベントのハロウィン。
イベントのハロウィンではなくて、
毎年毎年渋谷に行って。ウェイウェイしてんのかとちょっと一瞬思ったけど、そっちじゃない。
毎年ハロウィン楽しい。
そう、ウキウキ。
とは真逆の。
ウキウキ。
ヘルオーウィンのホース。
はい。ジャーマンメタルのね。イーグルフライ、
イーグルフライ
する方の。
ハロウィンもめっちゃ、あれも結構、ピエロっぽい、なんていうんですかね、アルバムの、こういうインストから始まるアルバムちょこちょこ。
あれは結構世界観が中世ヨーロッパっぽい感じの。
そう。それこそね、なんか、ギャンブリング・ウィズ・ア・デビルだったっけかな。なんか、もうめっちゃアルバムジャケットがこう、なんだろう、サーカスっていうかピエロみたいな感じの世界観のやつとかあって、なんかそれに通じるものは結構あるんですよね。そう。
あ、そうなんだ。
そう。 結構好物なんですよね。自分はこういう。これ、
この
手のは結構。まあこの一曲目でね。
うん。
エンタークラウンってことは、クラウンの中に入り込むみたいなことなんですかね。なんか。
うん。
ちょっと。
まあこのクラウンってのがもう、
どういうことなのか。
全体を通しての、うん、なんていうかもう、モチーフというか。
うん。
エンタークラウンで始まり、クラウンラブセヌリータもあるし、
うん、
まあ道化師 A もね、そうだし、
うん、
フーズクラウン、
そうだね、
まあ一貫してやっぱね、
まあ、ねこの13回は月光というアルバムを通しての狂言回しみたいな感じだと思うんですよね。まあ道化師ってのはそういう役回りであったりするし、
うん、
まあ音的にも役回り的にも、まあエンタークラウンっていうのはなんかふさわしいんじゃないですかね。
うん、
まさしく。
うん、
まあ、こっからその世界観に入ってきますよっていう。
うん、
割と文字通りな感じの、うん、オープニングというか、
うん。
やっぱりそのクラウンのイメージといえば、やっぱり今井久志はそういうイメージだし。
うん
うん、あの人の案内で、
ねう
ん、この
あ
音楽世界を、こういうの、ゴシック世界をこうね、連れ回されるんだろうという、うん、予感がする曲ですね。
ね
ようこそってね。
ようこそ、ようこそ13回はね。
そうですね。
それ始めようぜってね。13回は月光だみたいな感じですよ。
うん、てんてんてん
てん。そうそうそう。
変なダンスしてるんですね。
そうそうそう。
いやー、すごいな、それ。
まあ、この、あのメロディーは、他の曲でも使われてたりしますからね。結構全体を。
トゥン、トゥン、トゥン、トゥンって。
うん。
まあ、たー、たー、たー、たー。
そう、それも、結構、やっぱ、まあもう、何度も言ってるけど、コンセプトアルバムとしての、このもう世界観始まるよっていう、
うん、
ところですよね。
まあでもそうっすね。コンセプトアルバムだなって感じですね。うん。やっぱり必要ですよね。まあ、
複数の曲でその一貫したテーマなりモチーフなりを扱うっていうのはやっぱコンセプトアルバムっぽいっすよね。
そうですね。うん、
うん
うん、
爆竹ってやっぱその今までのアルバムコンセプトアルバムだったんじゃないんだぐらいコンセプシュアルですごい、ね、
うん、
アルバムごとに結構カチッとしてたりするんですけど、ここまでガチガチに決めてるっていうのは、うん、ここか、今回が初って感じですよ、
うん
うんうん、そういうのがまあこういうところに現れてるなと思うんですけど、
うん、結構ねありますかね、そういうのも。
うん。
69とかだって。
そうそうそうそうそう。
ループで始まって。
確かに。
そう。
途中。
あれはコンセプトアルバムじゃないんだって思うこと
そうそうそうそう。
ええって。
ループ、サムエアノウェア、ループマーク2とか、ね。なんかもう一貫した世界観あるから。
ある
ね、割とやってるよな、みたいな
風に。やってるよな、と思うんだけど。
一貫して地下に掘り進めてますもんね、あれ。
うん、
あれは。
まあでも、多分、成り立ち的にも違うってのもあるのかなってのは。
うん。
思うかな。結果的になんか、いろいろこう、付け加えてそうなってるのか、うん、最初からそうしようって思って作ってるのかっていう。
うん、そうそうそうそう。そうなんですよね。だ今回は最初からそれがありきっていうところで作ってるっていう感じですよね。うんうん、
コンセプトアルバムゴシックで行くぞっていうところを、ある程度早い段階でも決めてアルバムにしてるっていう。
うんうんうん、
多分その辺がやっぱいろいろ結果としてやっぱ変わってるだろうなっていうところですよね、当然、
うん。まあやっぱ印象ははっきり変わってくるところもあるし、ね、うん、そこが 受け入れられる、受け入れられないっていうのはすごいはっきりするアルバムだなっていうのも思いますからね。それはなんか69以上に結構はっきり分かれちゃうんじゃないのっていうのは、あるなぁ。
そうっすね。
うん、
まあ、このエンタークラウン、何気に3分以上あるから結構しっかりしたインストですからね。
そこもまたね、結構好きポイントなんですよね。
うん、
インストでしっかり3分取ってくるっていう。
ハロウィン好きとしては。
ハロウィン好きとしては、ね、それ。そこですよ。で、結構そのインストの曲がいいっていう、なんていうか。
まあ、よくこんな曲作れるなって感じですよね。
あ、そうそうそう。めっちゃクラウン感あるじゃないですか。
いや、すごいよね。
クラウン感ある曲を、だって、作ろうと思って作れるかっていう、なんていうんですか。ちゃんとそのクラウンっぽい雰囲気に感じられるっていうのすごいなっていうのは本当思います
ね。すごいよね、なんか。
すごい。
このアレンジとかもそうだけど。
そうなんですよね。
サーカスっぽさというかな、なんつうのか、すごい。
結構細かいところの、すごいよね。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。あんなんどうやって思いつくんだろうって。
ね。で、なんかリズムのね、パターンっていうかも、なんか結構作り込まれてて、いいんすよね。
結構、その前回の話で、結構バラエティに富んでるのが爆竹の魅力であって、で、このアルバムはなんかそこがなんか自分としてはよく感じてしまったところがなんかハマらなかった理由みたいな話はしたと思うんですけど、でもその、やっぱ爆竹の全体のね、キャリアを通してみると、このアルバムがあることですごいバラエティーに
飛
んでるんですよ、やっぱり。
確かに確かに。
いやー、ほんとそこは、その、
アルバム単体で見る、重要ですよね。だこれだけで見ると結構、ある一つの方向性によってはいって、そこのバラエティーというか多様性とかね、そういうところで、当時の自分は物足りなさを感じてしまったんですけど、でも爆竹っていうね、全体のその歴史の中で見ると、すごいバラエティに富んだ要素の一つなんですよ、やっぱこのアルバムって。
ね、めっちゃ本当それわかりますね。もう、爆竹ってある意味なんか、なんていうんですかね、アルバムが普通のバンドで言ったらシングルみたいな、レベルで、枚数出てるわけで。
そうそうそう。
爆竹っていう歴史全体で、こう、一個の、なんていうんですか、巨大なアルバムじゃないですけど、なんかそんな感じで、で、一個一個のアルバムが、
そうそうそう。
その楽曲みたいな感じじゃないですか。楽曲、
そう。
本当に。
確かに確かに。
その大きな流れの中の、こう、一つの楽曲として、このアルバムが、そのバラエティ豊かさっていうか、それを出してますよね。
そう。爆竹という一つのアルバムの、一つの楽曲として、このアルバムはやっぱりその多様性を表す、バラエティ豊かさとか、音楽の幅の広さを表す一つのピースとして、やっぱりすごい機能してるんですよね。
そうですね。ま
あ、それがやっぱりすげえなっていうのは。
いや、本当そうですね。すごい壮大な長い、大きなこう、爆竹っていうものの、
爆竹というアルバムのすごい一つの際立った個性としてこのアルバムが輝いてるっていうのは今見るとわかるっていう。当時はわからなかった。
そうなんですよ。
今俯瞰してみると。
今俯瞰してみるとわかるっていうのが、ね。
その後の流れもこう今知ってる状態でこう今迎えてるわけで。
そうですね。
まさにそこなんですよね。だこういう時期もあるし、また違う時期もあるしっていうのを、
そう。
知ってるわけで、当時はね、今後これでずっと行くのかとかもわかんないわけで、その辺のところが、まだ全貌は見えてない状態ですからね。
そう。そこがやっぱりなんか、やっぱ面白いなって、どういう見方をしても面白いんだよ、このアルバム、このバンドはというのがね。
そうですね。
いやだ、やっぱね、そう、で、大好きになるバンド、結構その、やっぱそういう、なんていうんですかね、物議を醸す問題作みたいなのがあることで好きになるバンド結構あって、自分はもうメタリカ大好きだから、メタリカとかもめちゃくちゃそうじゃないですか。なんか途中全然違う音楽性になっちゃって、その当時は結構、っていう衝撃だったりするんですけど、キャリアを通じてこう、全体を見ていくと、それがあるからこそ、このバンド好きなんだよな、みたいな感じになるんですよね。なんか、こういうこと途中でし、そう。
物議を醸してこそロックなんですよ。
そう、そうなんですよ。
うんうん、そうですよね。確かに。
問題作ばっかり出すバンドが大好きみたいなところ結構あるんですよね、ほんと。
しかも爆竹ってものすごい長い年月の間でずっとコンスタントに出してるから、それはもういろんな人に刺さったり刺さらなかったりっていうのがあるバンドですからね。だからそこがやっぱ面白いわけで。
次はこうだろうなとか、こう来てほしいなっていうのを裏切ってこその、
そう、
面白さというか。
それ。
で、その時は、やっぱ、ってなるんだけど、通してみると、うわ、何超面白いなってなるんですよ、
そうそう
やっぱり。
うん、それ、そこなんですよね。
ですよね。
ずっとロックだよなっていう
爆笑ですよ。
一つのところに、一回も安住しなかったバンドっていうのは。
そう。
だから好きなんだよな。
いやー、だからちょっと本当そこは、自分の中のなんか好きなバンドの共通点の一つだなっていうの結構。
ですね。
あとこの一曲、まあ、クラウン、そう、この13回は結構やるにあたって、クラウンとピエロっていうのは一体何が違うんだっていうのを調べたの。ふと気になって。知ってる？
クラウン。
クラウンってそもそもなんだと思ってた。
クラウンの中のピエロじゃないの？確か。
あ、もう、正解。
あ、やっぱり？あ、
そうそうそう。なんかね、そうそう。あ、そうなんだって感じだったんだけどさ。クラウンの一種が、
大きな、
クラウンの
存在だよね、
そうそう。クラウンの中の一個の種類がピエロっていうことらしいっすね。なんかいろんなクラウンがいて、楽しいことを表現するクラウンとか、なんか悲しみとかを表現するやつとか、なんかそのいろいろ種類が分かれて、で、ピエロっていうのは、なんか悲しみを表現するやつらしいんですよね。立場的には。だから、涙目のこう、模様みたいな、だいたい顔に書いてあるというか、それが書いて、あるやつがピエロらしいんですよね。
なるほどね。
涙メイクっていう。
クラウンは日本語で言うと道化師だよね。
道化師ってことなんだね。
多分。まあ、ピエロをじゃあ日本語で何て言うのかわかんないけど。
そうだね。
ピエロも道化師じゃねえかって気がする。
ピエロもだ、道化師なんだろうね。まあ、これは、あくまでもクラウンなんだね。
まあ、エンターピエロじゃないっていうところが。
そうそう。
だから結構広い意味があるっていうことなのかな。
いろんな意味をこう、演じてくれるっていうやつだった、
エンタークラウンの方がなんかいいよね。エンターピエロより。
そうだね。
日本人のな感覚からして。
なんか、クラウンってね、なんかちょっと怖いイメージあったんだ
よ。怖いよね。
あるよね。
わかる。ちょっとジョーカー的な要素も含んでる。
そう。めっちゃそれ。やっぱこのタイトルもいいし。
そうだね。
まあね、我々がね、このハマらなかったというアルバムのね、一曲目のインストで、どれだけ語るんだと。
まあやっぱ我々結構インストもね、好物でありますからね。
まあだから今視点で見るとっていうところですよね、やっぱ。
もうさらっと終わるあれじゃないのかと。 終わらねえじゃん、この
あれだけ言っといてってね。
あれだけハマらなかったと言っといてね。
だいぶ
当時の話からこれですよ。
じゃあね、行きますか。
いや
次。
そうですね。そうです。
まだまだあれ、ありますからね。
18曲あんだから
ね。18曲あるん
だ。インスト、インストでね、
インストでつまずいてたら大変なことになる。
尺を取りすぎなんだよ。
尺を。
行きましょう、
じゃあ。いやじゃあ次ですよ。はいはい。
次、2曲目が、降臨。
降臨。
降臨ですよ。
クラウン降臨。
まあね、もう。
降臨ってもう、もう桜井やつし降臨とし、
まあ、魔王降臨。
魔王降臨ですよね、もう。
魔王降臨なんですよ。
魔王といえば降臨するものですもんね。
降臨。そうそう降臨すると言ったら魔王で。
降臨すると言ったら
降臨するものは魔王
なんです
そうそう。
魔王と言ったら降臨すると。降臨すると言ったら桜井。
桜井厚しと言ったら魔王で、魔王と言ったら降臨するから。
そう。あ、だここで、出てくるわけですね。桜井さんが。
インスタが終わってね、
ま。うん。今井さんのあの、今井さんのあれが終わって。桜井さん降臨だ。
降臨
つ、ね。もうだって冒頭の音からしてね、桜井厚が降臨しそうな音じゃん。
めっちゃそうですね。
うん、そうっ
すね。確かに。
いでよって。
いやー。
これが2曲目降臨です
か、ね。2曲目でこれだからね、この。
インスト1曲目にして、2曲目もこのじわーってする感じがね。
一般的なセオリーからすると、このね、2曲目でこう、1曲目ああいう長めのインストやったら、2曲目でこう、うん、バーンとこう、まあ
そうですね、
待ってましたみたいな、
ね。キャッチーな、なんかもうね、
うん、
あの、
ロックアルバム。
リードシングルですよ、みたいなの。
そう、ロックアルバム。
まあ、2曲目はロージアが来るだろう、みたいな。
そうですね。
そうですね。
まあ、まさに
ですけど。
このアルバムで言うと、ロマンスが2曲目で来てたら、
なるほどね、と。なるほどね。
そうそう
そう。普通そう来るところを
安心する感じの。
安心させないんですよ。
そんなことはやれないですよ。
そんなことは
やらない。
しないよ。
ロマンスなんて奥の奥に追いやってますからね。
そうそう。
溜めて溜めての、アッパーカットみたいな曲だからもう、後半の美味しい曲なんですよね、あれは。
うん、まさに。ここはまずね、降臨させましょうというところで。
降臨、入れよう、入れよう、桜やつ。
そうですね、そうですね。世界観をちゃんとしっかりこう、作り上げていこうってことですよね。
そうですね。やっぱそういう、そういうことなんだよなって思いますね。もう、がっつり固めてくるという、ここで、最初で。
ほんと、とっつきやすさとか、眼中にないっすよね、もう。
眼中にない。もう。やっぱりその、ロック的な視点で見ると、ここでロージアが来るのが、正しいんだよ。ロック的に見ると。
そうですね。
でも、ゴシック的に見ると、ここでもう一回、世界観を固めてくるっていうのが、
うん、
そうですね。まあでもそれくらい敷居高くしてるからこその世界観の完成度の高さが
完成度の高さですよ、
うん
うん、だからもうここ、うん、もうこの冒頭の音を聞いても本当にハマる人はもうガチガチにハマるよねっていうのも思うよね、うん
だどんどんぐいぐいその世界にこう、のめり込んでいく感じですよね。どんどんどんどん。うん、
次元さんお断りだからこそ、そこにはまる人も思いっきり沼に引きずり込んでやろうみたいなのが、
うん、
もうこの2曲目の降臨のイントロでもう、ビチビチ伝わってきますねっていう。
うん、
そうですね、
うん。
まあ、あとは、さっきもちょっと触れたけど、やっぱライブの、
うんうんうん。
映像というか世界観がもうすごくて、
はいはいはい、
この降臨、まさにその降臨するんですよ。
あ、ライブでも
降臨ですよね。
うん。桜井さん降臨してくる。
ステージにまず13階段あって。
いやー、 なるほど。
ステージ13階段あって、その階段上がったところに椅子があって、あっちゃんが座っているんですよね。
それもうすごいな。
まさに降臨。
魔王じゃん。
魔王降臨。
うん。
もうあっちゃんとか言っちゃダメですよ、もうここはね。
そうそうそう、あっちゃんじゃない
ですよ。桜井敦史ですよ。
あっちゃんってめっちゃ親しみやすい。魔王。急に。確かに。
あっちゃんじゃなくて桜井敦史
が。そう、
桜井敦
史。そうですよ。割となんかね、皆さん、はいはいはい、あっちゃんとか言ってますけど。
はいはい、
もうここはもう魔王桜井敦史の降臨なんですよ、これは。
あっちゃん降臨って言うと。
あっちゃん降臨じゃないよ。ふざけ、ふざけちゃう。
かわいい、かわいい。
かわいいあっちゃんじゃないんだよ。
そうっすね。
いやー、だってもう、その、ちょっと、そのライブ映像見てないけど、めっちゃ、座ってる姿がね、めちゃくちゃ思い浮かびますね。足組んでんでしょ、うん、絶対。
そうそう。
で、こう、手は、なんていうか、こう、肘、沖のとこにこうね。
そう。で、指先までピシッとしてる感じの。
めっちゃ笑顔浮かぶな、それ。
帽子かぶってね。
いやー、かぶってんだ。
でもやっぱその世界観って、うん、僕らあの、イゾラツアーも見に行って。
はいはいはい、
はいはい、うん。
やっぱあの世界観にめちゃくちゃ直結してるんですよね。
ああ。
その表現者としての、
うん。そうですね。うん。やっぱり、まあ、イゾラが今、爆竹の最新作としてあって、はいはい、で、そこのライブパフォーマンスなりっていうのは、やっぱこっから直結してるっていうのは本当、うんうん、今、タクが言ったように、これが直結してますよねっていうのはすごい感じますよね。
うん、
思いますね。
うん。
なんか自分はその間のやつを今聞いてないんですよね。そのイゾラ、
うん、
と、この13回のその後、ちょこっと先までは聞いてるけど、イゾラの直前ぐらいのところのやつとか聞いてなくて、どうなんですか？その間は一旦この世界観からまたちょっと違うところにずれつつ、イゾラでまた戻ってきた感じなのか、割かし。まあ
そうですね。そうですね。
戻ってきたような感じなんですね。ああ。
まあ、戻ってきたというと、うん、そういうわけではないと思うんだけど、これ以降のアルバムってこのアルバムをずっと踏襲してたわけではなくて、
あ、なるほど。またちょっとこう違った、
すごい、やっぱ触れるんですよね、その、
はいはいはいはい、
うん、テーマみたいなものは。
うん、そのね、結構、まあ、爆竹のキャリア通してみると、その、今井久志っていう人は、前回でやったアルバムの反動みたいなのが次のアルバムで出るみたいなのが結構あって。うん、
そうですね。
うんうんうん、
だから、その13回は月光みたいなアルバムは、これ以降では一つもないです。
なるほど。
うん、で、イゾラで割と近いところに来た。
う
ん、っていうのはちょっとあるんですけど、ま
あ、
そこは、ね、
なるほど、なるほど、なるほど。
意図してというか、もうその桜井敦の表現者としての何がしが、イゾラですごく強く出たっていうところかなとは思うんですけど、
そこが、まあ、13回に少しこう、
うん、
それを放
出させるような。まあ、そうですね、イゾラがまあ、うん、最新の爆竹だから、そこ、うん、そこから見ると、13回は月光って結構近いところにある、
うん、
あるなっていうのは思います。
なるほど、
ね。
なるほど、
うんうんで。結構僕、この13回月光のライブ映像を、まあ今回見たりして、
はいはい。
やっぱ、すごい思ったんですよね。やっぱここだなっていう、あっちゃんの。あ、失礼しました。うん、桜井敦の。
そう、魔王桜井のね。
魔王桜井敦の、この、やっぱ、ターニングポイントになってる。
うん、なってますよね、やっぱり。うん、
で、自分、結構、まあ、爆竹ちょっとね、途中下車してて、で、ライブに関しては、35周年の横浜アリーナから、そっからまあ、結構行ってるんですけど、はいはい、イゾラツアーも2回行ったし、
うん、
で、やっぱ、桜井敦ってすごいなっていうのをもう改めてライブ見て思ってて、うん、 で、その前にライブ行ってたのって、まあ、モナリザとか曲とアイラブユーの頃は行ってて、で、少し前に、ワンライフワンデスカットアップのブルーレイを、まあ、昔 DVD でめちゃくちゃ見てたんですけど、なんかブルーレイ買い直して、それを見直したんですけど、で、それ見てね、結構思ったんですよ、やっぱ。あ、桜井厚って、今、すごくなってんだな、っていう。今っていうか、もうこの近年の。っていうのを、昔のやつを見たことによって、めちゃくちゃその差を実感したというか、っていうのを、割と直近、思ってたんですけど、去年とかに。っていうのを経て、この13回月光当時のやつを見ると、あ、やっぱここだなってめっちゃ思ったんですよね。
ターニングポイントっていうか。
こっからそのモードに入ってるっていう、その、進化した桜井敦モードに。で、多分こっからもどんどん上乗せしてってるんだよね。表現者としてのスキルを。でも、イゾラのやつで、究極に行ってるっていう。
そうね。
それをめちゃくちゃ思ったんですよね。
極端に言うと、これ以前の桜井厚っていうのは、まあ、あっちゃんであって、その一ロックバンドのボーカリストみたいな感じなんですけど、ここでその表現者桜井厚みたいな、そのすごいトータライズされた表現者としての桜井厚が結構ここで完成されたっていうのはありますよね。で、それ以降はそのフォーマットにのっとってるというか、
ですね。
出来上がった一つの転機だよねって感じはしますよね、本当に。
それが当時の僕らは、やっぱ悩み苦しんでたあっちゃんが好きだったから、ちょっとなんか、
だから、
それが
そう
分か
なんで
ら
す
な
よ。
かったっていう
それが
の
わか
が、
らないんですよ。
今になってそれが分かるっていうか。
今見ると、だから、完成度が一つ上がってるんですよね、ここで。僕らはついていけなかった
つい
という
ていけな
か。
かったんですよね。
まあ、そっから、割となんか目を背けてた部分もあるし、自分は、
自分のタイミングとしてってことですよね、そこは。それはもう一緒だな。
当時のね、自分的に言えばやっぱカート・コバーンとかさ、やっぱレディオヘッドのトム・ヨークと
そう、
か、
トム・ヨークとか。
もう悩み苦しんでそれをさらけ出す、
そうですね。
もうどうしようもないダメな自分をさらけ出すみたいなのがロックであって、それが好きみたいな方に行ってたから、
そうですね。トレント
そ
レ
れ、
ズナーとか。
そう、トレントとかね。それで言うと、桜井厚って多分もう一歩先に行ってるんですよね、ここで。そういう自分を受け入れて、そこを踏まえた上で、完成度の高いショーとしての、エンターテインメントとしての何か、みたいのを表現しようとしてたんですよね。一歩、だからあっちゃんの方がレベルが高いんですよ。言ってみれば。言ってみれば、そこに当時の自分は、なんか大人になっちゃったな、みたいな。
まあ、そういうことですよ ね。
今見ると、なんかすげえ、ここでもうそこに行ってたんだ、みたいなのを感じて、やっぱすごいなって思うんですけ
い
ど。
やー、そうなんだよな。なんか、置いていかれた感じになってたのかもな。なんか、みたいな。自分だけまだ悩んでるんだけど、なんでやっちゃ、行っちゃうの？みたいな。
そうなんだよ。そうなんだよ。そうなんです。
そういうと
当
ころ
時、
あった
本
か
当に
も。
それなんですよ。なんか一緒に思い悩んでたのに、あっちゃんはなんか、すごいところに行っちゃって、僕は取り残されたな、みたいな。それ
それ
が
だ
なんか
な。
ね、結構このアルバムのタイミングなんですよね。
そう、わかるわかる。
そこについていけなかったっていうのがあって、アーティストとしてはやっぱ先に行ってるんですよね。 バクシクであり、桜井さんは。
うんうんうん、
いやー、だからそういう意味では
ない
。
表現者、ね、表現者として見るとやっぱすごいっすもん。だって、
うん、
とんでもないっすもん。ここでこれをやってんだみたいなのは。
うん。
うん、俺はなんかもっとうじうじしてんだけど、みたいな。
そうそうそう。
うじうじしようよ、あっちゃんみたいな。
そうそう。
何魔王桜になってんだよ、みたいなことなんです
よ。
そう。
魔王になって。
そう、今見ると超かっこいいんだけど、
うん、
あまりにも、ね、あまりにも、あの、まあ、後々話したいんだけど、やっぱロマンスの PV とか見るとさ、
はいはいはい、
あまりにも凄すぎて、
うん
うん
うん、俺は当時の俺にはわかんねえよっていうのもあるし、
うんうん、
でも今見るとほんと涙が出るぐらい美しいし素晴らしいんですよね。
うんうんうん、
まあ、前回ね、俺にはハマらねえとか言ってるんだけど、
まあ当時の悩み苦しんでくれ、サロをさらけ出してくれ、
もっとなんか情けないとこ見せてくれよみたいに思ったっていうだけだよね。
当時は。
やっぱ、
ねうん、今俯瞰してみるとね。
今俯瞰してみると、やっぱクオリティとしてはすごいとこに行っちゃったんだなっていうのは見えますよね。うん
まあ、このね、降臨の話をしてたわけですけど。
うん。
降臨は今散々、まあ、桜井さんの話をしてたけど、すごいベースとかめちゃくちゃエロくないですか、これ。結構このアルバムはベースとドラムがすごいなって思ってて。
うん
そうですね。
めちゃくちゃエロいしかっこいいですよね。
この曲はバスドラの存在感とかもすごいですからね。うん、ドーンって来るのと、うん。まあ、あとこのね、リムショットでカツカツカツって始まるね。
はいはいはいはい、
この感じもね。
確かに。クラウストロフォビア感が。
そうそう。クラウストロフォビア感だよ。
やっぱこういうなんか閉塞感みたいなのやっぱ好きですよね。
うん、
うん。閉塞感出すにはもうやっぱりね、このカツカツカツですよね。
やっぱりリフもそのピアノとギターとベースがすごい絡んでるっていう。
うん。
テレレレルルみたいな。
うん。
これやっぱ面白いなと思うし。なかなかその単純なロックバンドでは出てこない発想ですね。それをさらっとやるところがやっぱ、ああ、今いい、みたいなね。
そうですね。これもなかなかのスルメ曲だな。
スルメ曲だね、これ。
まあ、この冒頭でそういうスルメ曲を持ってくると
すごい、ね、確かにそこすごいですね。冒頭からスルメ。
テンポ感がね、もう。
もうね、ゆっくりしてるもんね。
ゆっくり。1曲目インスト、3分のインストやって、
ね、
2曲目このテンポ感で、これもまあまあ、ね、しっかり長いもんで、ね、5分以上。
長いよね。
なかなかのね。
5分以上の曲は、対局ですよね、なかなか本当に、ここ。
だいぶ試されてるよね。
試されて
る、ね。試されてるよな、本当に。
これは。
この世界観についてこれるかって。
いやー、あとなんかこのギターのさ、なんか、ピョーンってさ、な
る
じゃん。ピーって。あれとかはなんかすごいよね。世界観を。不穏な世界観出してるなって。
不穏ですよね。
あれって何の音なんですかね、
あれギターじゃない、ギターなの
か、いや、あれ、ハーモニクスか。
ああ。
あの、ネックじゃない、ヘッドの。
ヘッドやのところ
を、
ブリーンって。
はい、はい。そうそうそう。あの、ブリッジかヘッドか、どっちかのその、
はいはいはい。ヘッドのところをやると確かにこういう、
あの音するよね。
確かに。
そうそうそう。
すごいアイデアですね、確かに、これ。
いや、めっちゃ、
タララララララ、ピーンって。ラララララララ、うん、
めっちゃおどろおどろしい感じになるもん、
ね。おどろおどろしいよ。
うん。
それがやっぱあるとないとではちょっとやっぱ違いますんで。
あれ何気にずっと入ってんだよね、あの音。
ああ。
歌とか入ってきてもまだいるっていう。さりげなく。
結構このアルバムってその、桜井さんのソロを聴いた今井さんが、うん、ゴシックアイコンとしての桜井敦を生かすなら俺ならこうやるみたいな、ところで作られたアルバム、
うん、そうですね。はいはいはい、まあもともとゴシックっていうのはなんかあったっぽいですけどね、今井さんの中で。
うん。
ライザーのツアー中に。
うん。
まあそれと結びついたって感じですかね。
うん。
桜井さんのソロを見て。
うん。で、そのやっぱ今井久志がその、じゃあ音の面でゴシックをやろうというところでやったのがまあこのアルバムだと思うんですけど、
うん、
でそこに、やっぱりね、ここに対応して、この桜井さんの歌詞が素晴らしいんですよ。
はいはいはい。
もう、江戸が歌う、産声、空を裂いたみたいな。
うん、
この、これ見事にゴシックなんですよ、これが。こんな歌詞書けるアーティストがもう他にいるかというぐらい、
うん、
ゴシックなんですよね、
うんうん、
あそこのなんかね、じゃあ今井久志が俺はゴシックをね音でこう表現するよと出したら、
うん、
桜井敦は歌詞でこう返してくるみたいな、
うん
うんうん、なるほど、
すっごいですよね、
この歌詞も。なるほどな、
すごいよね。
森の歌詞の中、うん、読むとね、13秒過ぎその時が来るとか、なんか。
ものの見事にゴシックなんですよ、これが。
ものの見事に。
うん、
いやー、これなんかすごいな。この13秒過ぎその時が来るっていうのは、13秒の曲の後に、あれが来るじゃないですか。なんかその辺をこの序盤で、うん、なんかちょっと、匂わせてると。
ああ、そうだね。示唆してるわけですよね。
示唆してる感じを、なんか狙って歌詞とリンクさせてそうなってんのかちょっと、わかんないですけど、
うんうんうん。確かに。
その時が来るっていう、それがロマンスのあの、
うん、
あれが来るわけですもんね。なんか、なるほど。
いいね。
ずっともうちょっと後年になるんですけど、その桜井さんがザ・モータルっていうバンドを組むんですけど、
うん、
でこれがものすごいそのゴシックをものすごい表現しきってるバンドなんですけど、
うん、
そこでのその桜井さんの歌詞もものすごくて、暗黒のドミノマスクみたいな、またお会いしましたね。弱気は嫌いですみたいな、もう、こんなにゴシックを理解してる、アーティスト他にいますかみたいな。俺、モータルの曲と歌詞を見て、
はいはいはい、
めちゃくちゃそう思ったんですよ。こんなに理解してる人はいないって。でもそれが、ね、もっと時代の早い、この爆竹のこのアルバムで、これを聞くとすごい表現されてんですよね、やっぱり。
うん
うん、歌詞の上で、音の上で。やっぱりすごいなって思いましたね。
これ歌詞はアルバムどんな感じで作ってたんですかね。その全体通していろいろ考えながら歌詞書いてたのか、まあ、曲単位でなんていうか作ってたのか、どうなんだろうな。
まあもうゴシックっていうコンセプトアルバムで、
まあそれは伝えられてて、それを踏まえた上でっていう感じで
作ったの、ね、だと思うよ。
うん。物語性な、的なことを、うん、まあ、どこまでちょっと、意識してたのか、わかんないけど。
うん。ちょっと細かく、その、なんか、一途の段階で曲順がとか、そういうのはちょっと把握してないけど。
うんうんうん。
とはいえ、もう世界観は最初から、だよね。
まあ、ものすごくその、桜井さん得意な 歌詞だと思いますよ、これは。
うん、
そんな悩んでないんじゃないかなっていう。
まあ、だからやっぱ曲ごとにこう、まあ、曲自体はそれぞれ、まあ、独立した別の曲ですもんね。
うん。
まあ、共通した世界観はありつつ。
うん。
今井さんがそれを引き出してたっていうのもあると思うんですけど、
うん。
それがなんかすごいレベルに達してるよなっていうか、
ですね。
音的にもそういう文学的にもというか、歌詞の表現的にも、うわ、ここでこれやってたんだみたいな、当時の自分は分かんなかったんですけど、やっぱ今見ると、うわ、ここでこんなことやってんのかみたいな、
もう、
凄まじいレベルの高さっていうのは感じますね。
いやー、これ、本当に聞き込み台があるアルバムっていう感じですね。
まさに。結構、B メロのギターが好きなんですよね。
B メロって、どこの部分なの？
B メロは、悪魔が歌う。
ああ、こう、ガーって入ってき
てるんです
ね。そうそうそう。はいはいはい。
あの、今井さんの左側の。
オクターブ奏法っぽいやつ。
あ、オクターブ奏法。
オクターブ奏法っぽい、こう、ブーン、ブーン。
ブーンって。あれが、好き。
なるほどね。結構、うねる感じというか。
うねる感じのね。
うん。
すごい、まあ、シンプルではあるんですけど。
この曲、多分、すごい、演奏自体はシンプルですよね。もう、全、なんていうか。
シンプル。
うん。
ドラムもめっちゃシンプルだし、まあ、ベースもシンプルだ、結構うねる感じではあって。
うん。なんか今井さんが音作りに関してインタビューで言ってたのは、やっぱ音数はできるだけ少なめでいけるところは行こうっていう。
なるほどね。ああ。
まあもう音質とかリズムとか、その曲の核になるところがしっかりしてれば、まあ綺麗に成り立つかなって。まあこれアルバム全体に対しての話ですけどね。
いやでもまさにこれは体現されてる感じの、
そうそう。で結構ね面白いことをまあそのやつで言ってて、そのデジロックとかエレクトロニカとか、
はいはい、
そういう最先端な洗練されたものはなんかそういうのを取り入れてやる面白さもあるけど、今回はそういう尖った部分とは別の次元で、機能性ゼロみたいな、そういう方向性の音なんですよっていう。
ああ、なるほどな。
なのでまあ。
音声ゼロ。
なるほどって感じですよね。
そこだからあえてやってやってるわけなんですよね。今久しはね。
そう。
そこは当時の自分にはハマらないわけだよと。
わけだよと。
だって俺、機能性100の音楽が好きだったんだもん。
そうそうそう。ここであの、あれですね、今井さんのその、反動が出るっていうのが、その、音の面でも思いっきり反動が今回出てるって感じ
ですね。まあ、そうですよね。まあ、そうね、
見てるところは同じなんですよ、やっぱり。その、
そうそうそうそう。
で今井さんはここで機能性ゼロの音をやってて、で俺はここで機能性100の音を求めてたんですよ。だからここ、この時代のやっぱ、自分の好きな音楽ってエレクトロニカだったりするし、レディオヘッドのキッド A 以降の音を求めてて、で、爆竹にもそれを求めてたんですよ。
で、それに近いことはやっぱやってたわけですからね。
そうそう、ずっとやってきてたから。
そう、だからそれを求めるのも自然なことで。
次も、もっともっとそれをくれるんでしょみたいなのを求めてたけど、今久しはそこで機能性ゼロの音を、俺はやると。そりゃそうだよね。俺はハマらないよねっていうの
そう。
いや、それはもうめちゃくちゃ今、腑に落ちたわ。それハマんねえわ、今。当時。今じゃなくて。そりゃそうだわ。
まあでもその逆チャレンジというか、 さすがですよね。なんか僕らまだそこにいたけど、ま
あ、そこはね、
もう全然違うものを見てた
のにっていう。そこはやらねえって、うん、そんなやらねえって。なんでそれやらねえわ。
そうそう。で、しかもこれデジロックとかエレクトロニカは面白いけどって言ってるところが自覚的ですごいんですよね。
う
ん
う
ん、
そこでだからもう本当。
すごい今めちゃくちゃ振り落ちたわ。
予想を予想だにしないところを。
俺はだからそうだよ。正しく見てるんですよ、やっぱり。
うん、
機能性ゼロだからやっぱハマらないんだよ、当時はね。
うん、
で今、その俯瞰してみるとすげえことやってんな、爆竹って思うんだけど。
うん
うん、
もしハマらなくて当然だ、こんなもん。そうだわ。そこでなんかそれをやるってのもやっぱすごいチャレンジだし、当時のね、あの頃のロック界隈ってやっぱね、そういうエレクトロニカとかポストロック的な音をやるのが一番正義というか、
うん、なんか、それが一番洗練された感じが。
洗練された音として聞こえてたんですよね。で、自分もそこにすごい共鳴してたし、でそこには行かないっていうのはやっぱすげえな。
そうですね。そこね、
すごいわ。
やっぱちょっと天の弱感というかもう。
天の弱だし、そこにはやっぱね、その最先端のロックを聴いてる人はそこにはまらないるし、
うん、
それをあえてやるのがやっぱ天才だな、こいつと。今めちゃくちゃ思ったな
ぁ。あえてその要素ゼロで
いきます。そこ確信でやってんのか、お前みたいな。
そう。
もう勘弁してくれって感じだね。
皆さんもね、あっちに行くんだったら。
すごい。すげえわ。あの時代にそこ見てたんだ。ああ、とんでもねえ。もう、ついていけねえよ、そんなもん。
振り回されます、
ね、振り回されば、ふざけんのもう今ちょっとふざけんなだな、これは。
一枚も二枚もな、上手ですよね。
いや、そう、だから
常に
行き過ぎてんだよ、もう。そんなもん。レディオヘッドだってそこまで行ってないんですよ、この時代に。
確かに。
そうなんだ。すげえな。
まだそうっすね、確かに。
すげえな、今やな、もう。天才だな、本当は、あの人。
うん、いやー、だいぶ、盛り上がってきましたが、まだ2曲目なんですよ。18曲あるけど。
もう、一人いりましたですね、これもう。ごめんなさい。当時ハマらなくてごめんなさい。ハマらないって、その当時この音やられてわかんないもんだって。
うん、
すごい、それを確信犯的にやってたんだなっていうのがすごい。
うん、まあ今こうやってね、向き合えてよかったですね。
う
ん。
いやもう、やだ、そんな爆竹やだ、もうこんな、こんなすごいバンド、ちょっと日本にいたんだみたいな、いるんだみたいな。
うん。ですね。
嫌ですね。
じゃあまあ今回はね、2曲目までですけど、また次回は3曲目から続きやっていきたいと思います。ではでは、
次回へ続きます。